今日のテーマは意図と現実創造です。で、今回もタフティーをきっかけに興味を持ったバジム・ゼランドさんの理論についてお話しいたします。で、次回でトランサーフィンシリーズは終わりかな。次回はトランサーフィンとタフティーの違いについてちょっと考察してみようかなと思っています。で、それが終わったらタフティーですね。で、そもそもこのような宇宙の法則、現実創造、引き寄せ、このメソッドもめちゃくちゃ大切なんですが、心の土台をちゃんと固めていく、自分に愛という栄養を注いでいく、これが何よりも大事なんですね。で、特に幼少期にちょっとした両親や家庭環境の問題を抱えていた人というのは、この愛という栄養がなくて、お腹が空いたっていう栄養不足の状態で今を生きている、自力で頑張ってきたっていう人が多いはずなんですね。で、その今まで足りなかった愛っていう栄養素をちゃんと自分で補って、そしてガソリン満タンにしてどこにでも行ける、どんなに遠くても行きたいところにちゃんと行けるっていう、そんな自分になるっていうのも並行して大事なんですね。で、こうやって自分を整えつつ、ちょっとこれ幸せになりそうじゃないっていうものを取り入れていく。で、これがないとダメな自分として何かを求めるのではなくて、これがあったらもっと幸せな自分じゃないっていう、そういう視点で興味から取り入れていくっていうことですね。で、そんな自分になれるために土台作り、そして慈愛が大事なんですね。で、これをしっかりと押さえていただいて、では今日もトランサーフィンの意図と現実創造についてお届けしていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、意図と現実創造です。で、願うのと意図するの違いについて考えてみたことってありますか？で、私も皆さんに現実創造とか、あと自己実現のために大切なこととして、信じること、気づくこと、意図すること、決断すること、行動すること、そして素直さ、この6つをお話ししているんですが、確かに願うことは設定していないですね。で、多くの人は、〇〇になりたい、〇〇が叶ったらいいなって、こんな感じで願うんですが、ゼランドさんはこれを選択として捉えています。つまり願うのではなく、自分が望む現実を選ぶっていうことが大切なんですね。で、例えば私は豊かになりたいではなく、私はすでに豊かだって確信する。で、ちなみに私たちは常に自分の選択で人生が決まっていってるんです。その選択の結果が現実なんですね。さっきの豊かっていうのを、その選択するっていうことを考えるとですね、例えばじゃあ3分後の未来に、私は豊かだという3分後になりたいのか、私は豊かになりたいってまだ願ってる3分後がいいかっていうことなわけですよね。そんな感じで未来を私たちは選択していくっていうことなんですね。で、この違い分かりましたか？私の説明で。なりたいって願うと、その状態が未来の話になってしまいますね。3分後もなりたいって言ってる。なりたいと思ってる自分が未来でも続いているっていうことです。でも、すでにそうだって意図すると、3分後はすでに豊かだっていうことになるんです。そして、その結果を、今現在に反映してくるということなんですね。その状態が今ここに反映されやすくなるんです。その道のためにこれからこう1秒後に動いていくっていう感じですね。 で、イメージとしてはなりたいと思ったままだとずっとなりたいと思っている状態が永遠に続いてしまう。でもすでにそうだと意図すると、そこに向かう道、方法、情報が今ここの時点に届きやすくなるんですね。その選択肢が増えていくっていうことです。これが意図が現実を作る理由なんですね。だから意図するっていうのがすごく大事ということです。まあ、とはいえですね、実際にそうなっていないのに、すでにそうだって思うのってなかなか難しいですよね。で、そういった場合はですね、数ヶ月後ですね、はこうだっていう設定をしてみます。で、そうするとですね、その数ヶ月後の自分に本当にこう道がパタパタパタパタって開かれていくっていう感じです。で、この、数ヶ月後には自分はこうだっていうのが意図です。ではですね、感情の力と意図の力はどちらが強いのでしょうということなんですが、実はですね、どっちも重要なんですね。ただゼランドさんは意図が舵を取るって言っています。例えば感情がですね、波のように揺れるものだとすれば、というか波のように揺れちゃうんですけどね、感情はどうしても。意図っていうのはその波の上でバランスを保つサーフボードのようなものです。どんな感情が湧いても、私は大丈夫、私は幸せだと意図しておくことで、現実はその方向に流れていきます。まあ、とはいえですよ、無理やりポジティブになろうとする必要はないです。感情を否定せずに、今感じていることも OK と受け入れた上で、意図を選択することが大切なんですね。で、慈愛で心の土台を整えるのは、実はそのためなんですね。で、心が安定していると、意図の力もより強く働きます。で、意図を使うポイントっていうのは、できるだけ今この瞬間にフォーカスをすること。で、未来を心配するよりも、今何を選びたいかを問いかけてみてください。で、これむっちゃくちゃ大事なんですね。で、毎回自分のハートに聞くんです。本当は今何を選びたいです。で、ここで全てのしがらみ、全ての誰かの意見、コントロールを外します。そして自分の、ダメ出しとか思い込みもちょっと外してみますね。すべてのとはいえ無理だろうな、などを取っ払って、自分のハートが求めるものを聞いてあげてください。そして、元気があればその時に、その、求める未来を設定してあげるんです。で、私はよくですね、20代の頃に、まあ、例えば独立したいとか、転職したいとか、まあ、悩んでる男の子にですね、やったらプラスになるかもしれない。それもすごいことになるかもしれない。でももちろんうまくいかないかもしれない。でもやらなきゃわかんない。すごいことになるかもっていう未来があるかも。でもやらなかったら今のままやんって。この違いやないってよく言ってたんですね。やらなきゃ、やってみないと何も変わらないんですよね。でも行動すればすごいことが起こるかもしれない。でも私たちはですね、新しいことは怖いから、もう本当にやってみることすらできないんですよ。本当に怖い。わかりますっていう感じ。でもこの配信をお聞きの皆さんは、もうお分かりですよね。ハートに聞いて、やってみたいことであれば、やればいいんですよ。たくさん自分を抱きしめたり、応援したり、励ましたり、疲れてる時は休もうって、共感してあげたりして、たくさん慈愛しながらやるってことなんです。で、そんなですね、バイタリティのあるあなたは、どんなことでもちゃんと乗り越えられます。で、こうやって、あなたが選んだ意図が、 これからの現実を作っていくんですね。で、便利なものは遠慮せずにどんどん使っていくんです。このゼランドさんの理論もそうですね。で、前回もお話ししましたが、携帯電話がどうやってつながるかを考えずにみんな使ってますよね。それと同じように宇宙の法則とか意識、意図の力もわからなくても使えるなら使ってみる。なんかいいことになりそうだからやってみたい。便利なら使いたい。それだけでいいんです。スピリチュアル、エビデンスがない、見えない、だからやめとこうかなって、それはもったいないですね。興味があるなら使ってみるでいいと思います。で、結果としてですね、ハートの声が導く方に進んでいけば、人生がもっと軽やかに幸せな流れへと導かれると思います。で、ハートの声を聞いてあげられるようになるには、やっぱり慈愛が大事ですね。で、あれこれ逃げてるのかな、それとも本当かなっていうのも聞いてあげるの大事だと思います。で、次回はですね、意図の実践方法ですね。ちょっと実際にやってみるっていうのと、トランサーフィンとタフティの違いについてお調べしてですね、お届けしてみたいと思います。どんな風に意図を明確にして日常に活かしていけるのか、一緒に探っていきましょうということで、今日もちょっとまだお聞き苦しいですよね。すいません。最後まで本当に、お聞きくださってありがとうございます。で、よろしければですね、応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、めちゃめちゃわかりやすい、そしてとっても簡単な慈愛が学べるメルマガも配信していますので、ぜひご登録お願いします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。